お待たせしました。それから、いつもの、神奈川の増田洋子さんが電話で参加です。それで今日は詩編の52編ですね。この52編のような詩の、特に中ほどに4行目から8、9行目に書いてあるのことがあるので、ちょっとびっくりするような表現もあるので、大概の人は52編っていうのは大概話題にしないことが多いと思います。だけどこれ旧約聖書全体をほとんど読まないとか、教会によっては旧約聖書ほとんど全く使わないとかいう教会もあったりするんですが、もし旧約聖書を私たちクリスト社が使わないこの莫大な損害ですね。霊的には途方もない損害だと思いますが。そういうことでですね、そうしたことも含めて、旧約聖書っていうものは、また、常識的に思っていることと違ったことをもいろいろと示唆しているところがあるわけですね。今日、まずですね、今日の主題は、この神の慈しみ。この慈しみっていうのは、以前から何度か言ってますが、日本語、本来の日本語、大和言葉ですが、この日本語の中で、特に、それと美しい言葉ですね。美しい、大きな国語辞典を調べますと、語源辞典とかですね。日本語の大辞典には、戦前に非常に分厚い、24巻の分厚いですね、戦前に平凡社が出したのがあります。それはもう今徹底して、詳しく書かれたわけですね。戦前っていうのは当時の国語学会を総力を結集してできたものです。で、そういうものを見ますと、日本語の豊かさっていうのは一層よくわかるんですが、戦前にできたものなんて、普通は図書館とかがないと参照できなかったんですが、だから、30年、もっと前ぐらいに、それをぐんと小さくして、非常に分厚い大型本の2冊本として24巻をたった2冊に、全内容をそのまま圧縮印刷したんです。それを成文社が出版した。ルーペを使ってみること。なってるんですけど、非常に目の位置とは分だけでも見えるんですけど、私でも購入した当時は見えました。で、それを参照して、まあ、その今言ったような、慈しむということ、美しいということが、と、慈しい、まあ、神社の慈しい、原島とか言って、厳粛の原ですね。それで、慈しむ、あるいは慈しまの原、恐れ多い、そういった意味と美しいという意味。本来、なんか正反対のようもないんですけども、その両方兼ね備えた、本当に美しいものは、どっかこの、厳かなところが。これは夕焼けでもですね、荘厳な夕焼けってもあるわけですね、朝日。美しいけど、どっか厳粛なところがある。そういうふうに、この美しいという言葉は、本来多様な意味合いを持った。それとこの慈しむっていう、愛するっていう大事にする。それに対して愛という言葉は、これは本来中国語で今も使われているわけです。で、この愛という言葉は、しばしば別のですね、愛、種族的な愛にも中国語としても日本でも入ってきたと使われていたわけです。けれども、キリスト教が入ってきて、愛をですね、非常に良いものとして見るような、流れができて、それで聖書にも、愛という言葉、慈しむという言葉、両方が用いられているんですね。で、別々のものではないわけですけれども、この前も言ったばかりですが、今日もこれで歌うつもりですが、慈しみ深きと債務か。それは、債務説には、慈しみと愛と両方の言葉が並べて入っています。それで、これはヘブライ語ではヘセッドっていうんですね。ハーシード。 ヘセルとの偏見のハーシードは、これは神様の慈しみに生きるもの。それ最後のところにそれが出てくるんですね、今日の11節。あなたの慈しみに生きる人って長い訳にしてありますが、これは、ヘセットという、慈しみというヘブライ語の変化形、ハーシード。神様の慈しみ、愛に生きるからこそ、その愛を受けるので、忠実に神様に従っていこう。だから、忠実なという意味でも使われるわけです。本来は、慈しみ、愛ということですね。で、そしてまた、この、実節の終わりにも、神の慈しみにより頼むとかですね。最初と最後のところに慈しみっていうことが繰り返し出てくるわけです。でまず最初、あれから詩編を最初に朗読するといった場合には、最初の前書きのようなところは飛ばすわけです。これは詩編では全く、詩編の内容では全然関係本来はないわけですね。後世に推察して書かれたものがあって、そしてこういうところがあります。意味不明のものもいろいろあるわけです。次の詩編53見ても、指揮者によってとかいうことは詩編と何の関係もない。なんか説明っていうのがよくわからないですね。マハラトに合わせとか言っても、マスキールとか言っても本来何のことがわからない。ですから、詩編の朗読するというと、これは本来この前書きを飛ばすのが本来なんですね。詩編と全く本来違うようなものが書いてあることはしばしばです。はい。それで、最初に出てくるのが、この世の現状っていうことがですね、一言二行目に、神の慈しみは耐えることがないっていうことを入れてありますが、その後はずっとですね、九節。はじめから3から9まではずっと神の慈しみに生きることと反対のもの、悪事をいつも思う。そういう人の現実がどうなるか。現実とそれを運命はどうなるかという悪そのものに対する神の厳しい裁きといった側面に力を入れて書いてあるわけです。悪事を誇る。これはですね、例えば、つい80年前、戦後80年、80年と、今年は繰り返し言われて、今もそうですが、言われていますが、私自身が、ちょうど今頃は、80年前の今頃は、母の体内にあって、あと数ヶ月で出産という、しかもその時にはもう、8月の、9日ですね。長崎原爆が起きたのと同じ日に一斉にソ連軍が攻め込んできたためにもう逃げ惑うという状況の中にあったわけです。80年前の今頃は、私をお腹に抱えて、そして数ヶ月生まれた時どんなに大変だっただろうか。ということですね。女性がしばしば性的な暴力を受けたり、路上ででも受けるとか、家によっても有金を全部盗み取られる。声がしたら叩き割ってでも入ってくるというのを力よく聞かされたわけですね。で何度もそれに母親は真っ黒に墨で顔を塗って髪を剃って男女か分からんように気持ちが悪いようにして難を逃れたんだ。小学校の本当に低学年、1年2年の時によく聞かされたことだった。まあそういうような戦争ってものすごく醜いこと、劣なこと、悪事、いくらでもありとあらゆることをなされる。ところがその戦争にそういう勝ってるんだという提唱、南京の虐殺の数がどうだ、名古屋の市長をするような人で、歴史的事実ではっきりといろんな証拠が残っていること、中にはヒトラーのああいうたくさんの600万人のユダヤ人虐殺もなかったので、本当にめちゃくちゃなことを言うような人だと思ったりします。でもそういう、何のためか、日本は立派なんだ、偉いんだ、なんて、日本ファーストっていうのがいくつかと、 こんなところまで、ね、日本こんな悪いことしてない。参政党も似たようなもんですね。大東亜戦争だな。ね、東領的は、東アジア大東亜を大きく、共栄機共に境に国にするんだ。あれは真っ赤の嘘なんですね。征服していくために最初だけそういうふうなことをして、言っただけで、不良こともあるのに、参政党が大東亜戦争と、あのように徹底的に戦えなくなって、いうことを平気で言うんだから、一体どういう神経なのか思うかそうですね。とにかく、力ある者の悪事を、戦争でたくさんの忌まわしい、最悪のことをやって、本来敵でも何でもなかった人たちを徹底的に苦しめて、それで、超人合律をする。日本で呼びでもやった。だからこんなことはですね、関係ないと思って、つい80年前。まあ、他国に侵略して悪いことを散々やって喜んでしょと、新聞でも書き立て。何人かを切り殺して、7人切り殺すね、英雄士とか言って、写真入りで大新聞取り上げた。という話もあります。ですから、権力があると、悪事を誇る。相手をどれだけやっつけたか。今のプーチンとか、イスラエルもそういうことですね。けども、そういう人たちに対してまた武力でですね、外国の助け、莫大な金を軍事費を借りてまでやり返そうと、そのまた相手に対して、たくさんの人が戦死してる。ね、ロシア、北朝鮮からでもあちこちから雇ってきたもの。この世の力ってのは何か悪事を誇る。というところがあるわけです。スポーツでもですね、悪いことをいっぱいした前に日大の、こういう、散々悪いことを長年やってきた。広島の広陵高校もずっと以前から非常にひどいことをやってたし、他の有名校でもそういうこと。たった一回ですね、出てくる前に何千万というと、いうような驚愕の金がいったりする。場合によって勝ち進んだり。そういう背後で金がうごめいているということもある。それ勝ったらそんな悪いことをした。今回のゲーム発覚しなかったら、優勝とかなんかしたら、みんなが喜んで、さも偉いことをしてごめっているわ。その背後でどれだけ醜いことがあったか。権力や金があると、そのように、こう何でもないように、こんなことは全く今と関係ないと読み過ごしがちなんですけども、現実にそういうことが起こるわけですね。それに対して一言、神の慈しみは耐えることがないと。これは原文では非常に関係ない、がの側はないわけです。で、こういう点もですね、この重要な点に関して、ないがというのをつけると、これだけで、次の文の方がかえって、残ってしまうということもあるわけですね。そういう意味で、原文のニュアンスとかするためには、どうしてもですね、一つの訳だけにとらわれていると、不十分になっていくということなんです。ですね、原文は、ヘセデエル、神の愛は、コル、ハイヨン、コルってのはすべて、ヨン、日々。だから簡潔に、ヘセデエル、神の愛、それはすべての日々、ということになるんですね。それで、聖書協会共同訳では、こうした意味を読めるように、本来の協調文が分かりにくくなるところ、ですね。聖書教会共同訳で言いますと、力ある者よ、なぜ悪事を起こるのか、これはないですね。神の慈しみは耐えることがないで終わっているんですね。本来の文がそうから、そうだからです。言語ではそういうふうに、たった4語なんですね。ケセット、エール、神の愛、エールは神、ケセットは愛、慈しみ。コール、はい、4、すべての日々。 あらゆる日々において、神の慈しみは絶えることはない。ずっとある。この一言っていうのを私は挿入されてるんですね。この3節から9節まで悪のなす技っていうのをずっと書いてあるんですが、で、その神の愛っていうものとですね、こんな力あるものを悪事をいっぱいして、それとも掘りを誇っている。お前の考えることは破滅をもたらす。刃物のようにする。善よりも悪より悪、正しいことよりも嘘を好む。こんなこともますますですね、インターネットで力、非常に巧みな技術がある、ある種の力がある人は、このように善よりも悪を嘘を好んで平気で発信するというのがどんどん起こりつつあるんですね。人を破滅に落とすことは、これも今の SNS とインターネットで、盛んになったり始めた。けれども、そのように嘘、偽りをする者は、栄え量でも必ず時を経たら、潤されるんだ。悪の力って必ずそのように、神が見ておられるので、神は全能であって、神は本当に清い正義の方であるならば、悪の力をそのままにしておくことはないっていうのは、ほら、はっきりしてるわけですね。で、悪人というもの、非常に悪の、悪人を悪人たらしめている悪そのものを滅ぼす。というのは、これは黙示録を見てもわかるように、これ聖書全体ではっきりしてること。で、悪人の中の悪を滅ぼされたら、立ち返って、本当に良い神のしもべになることもあるわけ。パウロも、一番遠いとしては真実なはずのキリスト教徒を徹底して迫害して捉えてきて、シリアのダマスクから、ですから、ですね、相当な距離があるわけですね。エルサレム。わざわざそんな連れ、そんな遠いところまで行って、キリスト教徒を捕らえて、中に殺したこともある。そこまで、このひどいことをしよった、まあ、神の目の悪人だったにもかかわらず、その悪が追い出されて、神の霊が入ってきたときには、最も大いなる啓示を受けた人に変えられたことがあるんですね。だから、悪人は全部こういうふうになるんだって言ったら、これは間違えて、神様の力入ったときには、が救われる。それでもなお、意図的に拒否する。例えば、聖書ではっきり書かれた霊はユダだったわけですね。計画的にして、そしてひどいことをして金で言って、もうあんなことするんじゃなかったと、お金を戻すわと言っても、相手の人もバカにしてですね、受け取らない。それで自ら、悔いを食って死んだと。それは、その本当の意味で悔い改めなかったらですね、そのような厳しい罰を受けるんだということが、使徒言行録のユダの末路にも書いてある。一方で、それに、同じように人を殺す、キリスト教徒を殺すことさえしたパウロもですね、神の光になって本当に悔い改めた。ということで、全く違った運命。人間はみんな、神の前には、徹底的に枯れた骨のようであり、みんな死んでいた。それは悪の力のために死んでいた。本当に良いことはできない。何か良いことしても、自分の、ことに結びつけて、自分が褒められる。自分が好かれる。自分の地位が上がる。そうした関係でですね、するということになってしまうから、人はみんな死んでいるんだと。ここまではっきり書いてあるんですね。それをイエス様が、死から蘇らせてくださった。そういう意味で復活というのは、単にキリストが復活したぞ。ただそれだけあったかなが問題になって、あらゆる意味の霊的意味の死んだ人を復活させる。再生させる。そういうことがキリストだ。で、目に見える形で、イエス様が3日後に現実に蘇る。神の全能だからできるわけですね、それ。3日も言ったくさどんなにできるはずがない。これは神の全能ただ信じないからです。あの宇宙の遠大なんですね、100億光年もある。あの、莫大な星。非常に複雑な公園なんですね。何十万とも。ああいうものを無数に作る方がですよ。 3日間死んだったから、蘇りが科学的に変化を起こって、再生する力ない。考えられない。神様が全能だと本当に死んでんだ。当然3日間ぐらい蘇るわけはないわけですね。だから、そういうふうに3日後に復活することはありえないと言いますが、神様が全能って言うと本当に信じていないだけのことです。はい。それで、なんかもう一つですね、この、根こそぎ、7節に、神はお前を倒し、永久に滅ぼされ、根こそぎになる。これをですね、ひどいな、これ神様どこにあるなって思うわけですね。だからこういうところは、あまり愛読もされないが、この背後に、万事は霊的になるんですね、新約。悪に落とす悪の力そのものが根こそぎにされる。これは黙示録ではだから、サタン、ハソイに、最終的に根こそぎされるということにつながるわけ。これはでも非常に大事なことなんですよね。悪の力ずっと残って、正しい良い力が滅びるんだったら、生きとっても無意味なわけですね。いくらしても悪は最終的になって、嘘、偽り、不正、人を殺すなんと。そんなが最終的に勝つんだったら、最終的にですよ。生きとったって意味がない。いくら努力したって悪は勝つんだ。ということになりますが、実際はそうでなくて、神様は最終的には生きてる間でも、その悪の力を滅ぼして、そしてパウロのように、あるいは、無数の人のように、全然死んどったようなものも、私も、それを一回らしい。人を殺してやめた人でも、本当に悔い改めて、牧師になった人も、私も直接知ってる人もいますが、まあそういう場合にも起こる。それから、このことはですね、新約聖書にこんなひどいことようなことは書いてないのかと言ったら、ちょっと思い出してみていただきたいですね。神様に逆らうようなものはどうなるのかと。これはさっき言ったユダの場合ははっきりと滅んでしまったと書いてあるわけですが、それ以外に非常によく知られたヨハネ福音書は愛の書物だ。聖霊の霊的な福音書だということで、非常にこうソフトなイメージもありますが、そんなことだけでは決してないんですね。人間は愛といってなんかソフトなイメージばかり。ところが神様の愛っていうのは、一番愛するものをですね、人間だったらどないするか。大事に大事にして、栄養も、あるいは快適な、苦しくもないように、病気にならないように、もうずっと思いをかけると。傷がつかないように。これは、神様は以前から何度か言ってるように、最も愛する御子、キリストをどんな目に遭わせたのか。みんなから褒め立てられるようにしたの。最後には、祭司長や大祭司、律法学者、ファリサイ派だけでなくって、彼らに操られ、それこそフェイクニュースですね。エルサレムにイエス様が入ってきたときには、弟子たちも、人々も、これこそ神を使わされた人だと。いうようなことで、チュロの葉を、って書いてあるのが、ナツメヤですけど、葉を敷いたり、みんな褒めたたいたと。あるけれども、そうしたフェイクの扇動ですね。あんな古代にもあったというんですね。イエス様がエルサレム入場。これは、城壁を構えて、城になったから入場ということを使うんですけども、エルサレムの街の中に入っていった時には喜んだのに、そこからしばらく乗ってきた時には、どうなった。その悪い人たちの、あれこそは神を汚しても死刑になるべきだ。といったような、神殿を、ヘルデの40年もかかった神殿を3日間で倒すことができるといった大嘘つきだった。そしたら、あれほど、いろんな貧しい人、弱い人を助けてもらって、一回やらせてもらったとかいう人たちのことも、伝え聞いた人もかなりおったはずなのに、みんながですね、この処刑者のどっちか一人を助けることもできるんだ。バラバがイエスか。みんな、君主も一心にイエスを十字架にし そのぐらいですね。人間の評判、本当にコロコロ変わるわけですね。で、誰が言った本当に真実なのか、わからないわ。ね。ある時も真実を見て、パッと変わる人もたくさんおるから。で、ヨハネ伝の15章では、ここはブドウの木の例えだから、どっかソフトな感じ。ね。ブドウというと綺麗な実がなって、美味しい果物ができると。この見た姿も綺麗。けれども、これを見たらわかりますね。15の2節から書いてあります。繋がっていながら、これは私の内にありながら、繋がっては目の上でとどまる。特に何通りもにここだけでも訳されていますが、実を結ばないみんな取り除かれる。実とは何なのか。これは、聖霊の実ということですね。愛や真実、心の清さ、そうした様々なこと。あるいは神様からの力、もらう。それが、何もないということは、イエス様のうちにあっても全然良いものを受けようとしなかった。ということにつながるからですね、この。もし本当に真剣に求めたら、必ず今言った愛、喜び、平和、寛容、いろんな聖霊の実を、わずかでも必ず豊かできるはずだ。そんなの全くないということは、それはもう意図的に求めなかった。まあそういう意味で述べるから。でも、実を少しでも結んだ、いよいよ豊かに実を結ぶように、手入れしてくださる。で、だからこそ私の位置にこれ繋がるって言ったら直線的ですが、この時にも繰り返したように、目の英語で言ったリメイン、アバイ、ね、とどまる。ということ。私の位置に繋がって、とどまってくださいという。で、その点、より霊的ですね、英語だったら、この言語のように、アバイとか、それからリメインとか、ありますので、繋がるというか違うね。そして、この5節にも、私を離れたら何もできない。これ、びっくりするような表現ですね。世の中でいっぱいボランティアといいことをやってるなんていっぱいおるわけです。別にキリストなんとも全然信じない。キリスト教は全然神様おるはずなんだ。言う人でも。ところが、なぜこんなひどいことを言われるのか。思うはずですね。私を離れても何も、本当に意味で神様から見て良いことはできない。このぐらい世間の見方と、このイエス様の見方、違うわけです。世間ではバリバリ活動してるのが、活動的だ。俺イエス様は、イエス様の啓示を受けたら、みんな実は死んでるの。自分中心という、それなんとも思わない。いいことやと思う。しかも自分の努力や才能出てきてるんだ。それで、そういうふうにですね、何をしても、本当の真実の意味で良いことになっていないと、神様の前。絶えず、何をしても、自分っていうものは、離れることはできないんですね。自分が何かこうしてやったら、褒められる。評価が高くなる。で、自分、人間的な感情としても何かしたい。したら、人間的な感情だったら、必ず、やっぱり評価されたい。で、評価されないと怒り出す。当然怒るんですね。せっかくあれだけしたのに。そういう心から結びついてるから何もできないと。こんな言い方非常に、厳しくですね。本当に純粋なものを、見分けることのできるイエス様だから、このような言い方をなされる。一般の人はそんなことは思いもよらんことです。このような。これは一人一人ですね。やはりキリスト者はキリストの完全な良さ、真実を知ったら、私たちはどれだけ信じたら、本当ないと無差別的ですよね。電車に隣らした人も、生きる人もみんなそうだけど、そのような隣人を愛するって基本的な神様のご意志。神を愛し、隣人を愛する。神を愛するでもどれほど愛してるだろう。一番に。 日本人ファーストっていうのが流行り出した言葉ですけど、みんな自分ファーストですね。アメリカファーストで言うと、トランプが自分がっていうことで、かっこよく言って、ノーベル平和賞をもらいたい。気持ちもね。自分は褒められたい。で、自分がアメリカ豊かにして、グレートにしたら、自分を褒められたい。過去にいろんな悪いことも、それ明るいついつに出てきても平気だ。という感じで。人間ってのはみんなですね、自分ファースト。そういう人間が集まったら、武力を蓄えたら他国を侵略。から戦前の、日本のようにですね、あちこち武力を侵略していった。予算国もそうだ。ね。アヘン戦争みたいなものも、イギリスで、当時のグラッドストーンなんかは、非常に、切り捨てされていて、しっかりした人で、アヘン戦争なんか、絶対間違いだって言ったけど、ちょっとの差で、それを押し切る。ね。言われてて押し切る方が、あったもんだから、あんな戦争が起こってしまった。そしたらイギリス全体は、いうようなことを思うと思いますが、そういうことはなくて、日本が、ああいう戦争、太平洋戦争を起こして、いろんな侵略、日本全部が悪くた、そんなことはなくて、本来は法律になかったけど、煽り立てられて、法律になっていってしまったんですね。さっきの、イエス様を殺せ殺せと言い出した民衆もそうです。それで、私の言葉がとどまっていなければ、投げ捨てられて、枯れる。そして、秘密が焼かれるまで書いてある。ね、だから結構は決してほんの甘い言葉ばっかり言っていないんですね。ブドウの木は綺麗なら、絵に描いたら綺麗よ。そういうふうな甘いイメージがここのブドウの木の例えであるんだな。神様のなさることの本当の厳しさ、本当の愛っていうものも、はっきりと書く。人間書くと、必ず優しそうな本だけを強調して書く。だからこそ悪の力を最終的には必ず滅びるんだという、この確信と結びついているわけですね。悪の力に囚われているから私たちは自分中心で罪を。でも本当にイエス様に心を向けるだけで、その悪の力が不思議と断たれる。私を仰ぎのどめ。そうすれば救われる。この古い、イエス様よりも、1500年ほど前。じゃあその後の方で出てくるんですね。で、荷投げ、これも一種の象徴的な、ね。徹底して本当に見て滅ぼされる。実際にどっかに火に投げ込む。そんなことじゃないですね。火というのは徹底的に形を変える方法ですね。残るのは灰だけ。ミネラル分、金属イオンですね。金属化合物。そうしたものを気体にならないから残って灰ということになる。はい。まあ、そういうようなことでですね。徹底的に破壊、叩いても、でもですね、どんなにしても、こんなに完全にならないけど、燃やしたら本当にもう、なくなる。ということで、このように徹底して滅ぼされるんだ。だから、霊的に言えば、私たちの心の中にあるものもしっかりイエス様についていったら、そう本当に下々に覗いていかれる。こういうふうにイエス様ご自身もこのように、それからもう一つは、聖霊を汚すものは許されないと。これイエス様はっきり言われたことですね。だからそういったイエス様のこうした言葉に反して、いや、誰でも初めから救われとんだ。なんて言い出す人もおるけど、これは聖書に根ざしてないからです。それは特定の人の思想、考え方をイエス様のことを異常に置いたらそんなふうなことになるんですね。で、我々は人間の聞こえのいいような言葉を言うふうな人は人間的なことで、人間の解釈家、人間のそういう思想家というね、そういう人たちであって、その人たちも全然、まあ、次元の違う思いになる方がイエス・キリスト。神であり、完全な愛であり、真実である。ね。だから、聖書にはっきり書いてあることを真っ向から否定して、マリアは聖霊から生まれてないんだとか、そんなことを言い出すことは全然信頼する必要がない。 神様の全能を信頼しない。聖霊ということは神ともないだという聖書にいろんなところで書いてあることを信じない。ね。それで、私たちも、うっかりすると、この、9節にあるように、この男は神の力と頼まず、自分の金の力、権力。金があれば、トランプでもイーロンマスクの巨額の援助がなかったら、それも、前の黒人の副大統領の方が、当然有利だったんですね。最初はもうだんだん有利だったけども、そういう不正な金どんどん注入されたりして、後が、そういうのになったわけです。富に頼る。これみんなそうですね。ゼレンスキーもキチナーチョクで言うのは、金をくれと。金で軍事機をくれと。要するに金と同じですね。兵器をくれという。そういうことをするから、ますますひどくなって、世界中が一斉に軍事を増強に走り出してしまったという世界、日本。あの戦争のためにもなった。これも現代的問題ですね。自民党がああいうふうに協力するのは裏でいくらでも金を枠内の金を勝手にどんどん使いよう。それが一番の自民党の主力安倍派だったんですね。それが、きっかけは、そもそも共産党が最初にあれを見つけたって、明るみにした。で、それを朝日新聞の中を取り上げたんです。それが自民党、こんなひどいことを裏側にいっぱい作って、しかも一番の有力人な萩生田と、こういう連中、みんなそうだ。ということもあって、今日、急激に自民党が衰退していったの。その共産党が最初は発表したんです。あれ発表しなかったことになってなかったので、ところがその共産党は賛成よりはるかに賛成というかですね、少ない支持がないという状態に今なってるわけですが、まあ、ともかく、この力いたの。自分を滅ぼすものを力いたの。これ今の日本でもですね、軍事力、金で防衛力がいくらでもいけるけど、そんなに頼ってたら結局は、戦前の日本のように、本当にひどい目にあって、たくさんの人が苦しみ、悩み、死んでいったわけです。で、私たちは、最後に、ところにあるように、そのような、うっかりして、この世の力に頼んだりして、警告にもかかわらず、やめなかったら、私たちも滅んでいくと。しかも、当然では当然ですね。嘘を言ったり、人を騙したり、悪いことして平気だ。罰なんかない。それもその人の心はそんなこと思って、てるがところが早も裁きを受けてる。はい。で、ここで、いよいよ限りなく、神の慈しみに頼む。この人生論とかなんていっぱいあるけれども、まあ、朝にしても毎日しても、どこの新聞社でも人生相談会がある。けど、ただの一言も誰もですね、本当の神の慈しみにより頼む。罪を許されて、それこそ本当の幸いだなんて、誰一人そんな人を乗せないわけです。高橋源一郎みたいな、なんか自分の奥さんを受けて、別の女の人に死になって、はい、そんな本がしたら、こともあるのに、毎日新聞でも、人生相談の担当者になって、ラジオ番組に出たりしてるわけですね。とにかくこの世は、本当の聖書という神様が何千年も前から、最も真剣に真実の啓示を与えられた人たちにずっと伝えられたものを、今の戦争が起こってもそうです。本当の解決の人は聖書にあるわけですよね。立ち返れと。あのイスラエルが残酷なことをする。そのイスラエルに最初に与えられた、ずっとそのメッセージが特にエレミヤ書にたくさんあるわけです。立ち返れ、修復。そこに根本原因があるわけですね。いよいよ限りなく永遠に、この、私たちは何事があっても神の慈しみに頼むことができると。ただ戦争があるではないか。だから神言うはずなんて昔から言われてきた反応だ。なら、神の愛は 最初に言ったと。何も害が苦しいことを起こらないようにするのが甘やかすのは神の愛なのか。あるいは男女の関係のように好き好きとか言ってですね、血の大事に言いながら結婚した途端に憎み合って離婚することがいくらでもあるわけ。ね、この子は。だから、愛してるわとか好き好きというのは全く本質的に違うわけです。最も大きな苦しみにも合わせる。けども、それを通して、神の愛とは何たるものかということを知らしめるため、じゃあ、残酷な迫害。そうですよね。そういうふうに、どんなに現実が、どこに神があるかと思われるところであっても、なおかつ、この神の愛、それでもあるんだと。その背後にある。たとえ殺されても、その霊は神様のところに帰って祝福されると。まあ、それは確かなことですね。神は愛だ。全能だからそういうことができる。だから目に見える世界だけを見とったのでは、わからない。だからこの、神の愛があって、そして悪を、方向転換、悔い改めもしないで続けようと、意図的にそういうものは滅ぼされる悪の時。で、繰り返しここに言ってるんですね。永遠に感謝ができると。何事があっても、悪いことが起こっても、これもきっと良いことのための傾向でもある。と思うと、本当に感謝ができるということですね。非常に苦しい嫌な経験でも、それがあったればこそ、同じような経験にやっている人の苦しみがより近くに。そしたらその人のためにより、働きかけたり祈ったりできるようになる。そういう意味で、どんな困ったこと、苦しいことでも、イエス様を思い出して、あんな苦しいことも神の愛。ということで、で神様の、その愛や真実に希望を置くと。神様のこの慈しみに生きる人に対して、恵み深いのだと。そういうふうに、悪の力はこのたくさんはびこっておるけれども、その悪の力はいつまでも続くのないということがしたい。からの封鎖力とか、こういうとこと、神の慈しみがそれに対照的なように永遠にあって、絶えず私たちはその愛に生きることができるんだという、このような時代だからこそ、それぞれ高齢化してきたいろんな嫌なことが起こる。体が動かなくなる。足が痺れて歩けなくなる。どれ人にとってもいいこと、いわゆる健康で走ったり飛んだりはできない。でもその中に、慈しみに頼ると。本当に、高齢者、病気がちになっても、なおかつですね、希望に生きることもできることは、ということですね。はい。そういうことで、一見ですね、こう、見たくなるような記述も、奥には深い神の愛があって、まあ、今日、支援の50人、ダビデということでありますが、ダビデは今から3000年も前にですが、その人に様々な苦しみを経験されたこと、現代の私たちにそのまま経験されるということを思います。私たちはこうしたことを信じる心を不思議と与えられていますから、この信仰が少しでも、また闇にある人たちに伝わるように、どうか主よ、私たちを用いてくださいますように、また私たちに新たな力を与えて、そのような困難なところに御言葉を伝えるための力、また導きをそれぞれに与えてください。そのような体調、具合、あるいは特別な事情があって苦しい状態にある方も、主は見ておられるので、そのところに、あなたの力を、導きを与えてください。そのような戦争があって食べること、病院や、水、屋根のあるところ、そんなのすらない方々、特にそこに光が喉に、命の水がそこにありますように。今日の礼拝を感謝して、お願いいたします。アーメン。